こんばんは、鈴雨レインです。酔いどれタワゴトーク1217回をお届けいたします。2026年5月2日、土曜日ですね、の23時、今42分になったところでございます。もうすぐ日付が変わりますね。5月3日になろうかというところでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク。ゴールデンウィークお休みですか、皆さん。まあ、ゴールデンウィークね、お休みの場合、もし普段これをですね、通勤の時間に聞いていただいているという方は、もしかしたらですね、5月7日ぐらいにこれをお聞きになるかもしれませんね。というわけで、ゴールデンウィークに今入ったところという感じですが、皆様は連休どんな風にお過ごしでしょうか。僕はですね、まず連休がですね、1日に始まりました。僕の勤め先ね、大学なんですけど、4月29日の祝日を通常稼働日というふうにしてですね、授業もありますよと。つまりまあ、学生も全員休みじゃないと。4月29日は休みじゃないという扱いにしまして、その分、代わりに5月1日を休みにすると。学校全体がですね、そのようになりまして。で、全員6連休という形になりました。1日から6日まで休みというね。2、3、4、5、6に関しては、暦通り休みなんですね。土日を含んでね。で、振り替え休暇、休日が一つあって、5連休という形なんですけど、そこに1日の金曜日を休みにして、代わりに29日出るという。まあなんかそういうような感じになりましてですね。学校全体としてこのようにやりましょうと。というふうになっておりました。まあ、ところがですね、これはまあ学校としてはなかなか面白い試みであると思うんですけども。世間一般と休みがずれることによってですね、家族は休みだけど自分だけ出てるという4月29日と、僕は休みだけど家族はみんな出てるという5月1日という具合に家族とずれまして、まあ連休ではあるんですけども1日は動けないねということでね、1日は僕は留守番しつつタイヤ交換をねしました。まあ僕北海道に住んでるんでね、冬は冬タイヤ、夏は夏タイヤというね、タイヤを変える必要があるんですね。で、まあ自分でやるわけですけど、それのですね、通勤用の車に関してはもうだいぶ前にやりました。4月の頭ぐらいにね、2週目ぐらいだったかな。交換もう終わっていてね、夏タイヤで通勤しているんですけど、もう一台のね、ファミリーカーの方でかいんですけど、そっちの車に関してはまだ冬タイヤのままにしておいたんですよね。で、今回、まあ連休のね、5月の連休の予定が決まりまして、まあ大体こういうところにドライブしようみたいなことが決まりましてですね。で、その工程をね、考えて、今もう冬タイヤが必要な場所がないと。ルートの途上にね、その冬タイヤじゃなきゃ走れないっていう道はなかろうということで、じゃあ出かける前に夏タイヤに乾燥してしまいましょうという感じで5月1日に交換を行いました。これね、信じられないかもしれないですが、北海道ってね、5月のこのゴールデンウィークの時期、まだ冬タイヤじゃないと走れないところあるんですよこれ本当にあって、僕らはですね、何年か前のね、ゴールデンウィークにここに行こうよって言ってね、決めてみんなでね、ドライブで車で出かけたら、途中でこっから先は冬タイヤじゃないと走れませんっつって行けなかったというねことがあったんですよ。で、急遽予定を変更して、そのね、途中で降ろされちゃって、高速道路降ろされちゃって、で走れないと、その先はね、冬タイヤがないと走れませんっていうことで降ろされてっていうね、事態があったんですよ。で、急遽その降りた場所でね、なんか見るもんないかなって言って、実はジオパークみたいなやつあったんでね。で、そのジオパークみたいなとこに行って、一日時間潰して帰ってきたみたいな、ことが一回あったんですよ。で、それがあってから、 ゴールデンウィークの予定が決まるまでは冬タイヤのままにしておこうっていうね、そういう感じになって、でまあ去年からね、あの通勤用に軽自動車を買って、僕は通勤の時はそっちに乗ってるん でそっちのやつはね遠出しないから、もう通勤経路がね、もう夏タイヤで OK になれば夏タイヤにしちゃえということで、で夏タイヤにしちゃいましたけどね。でファミリーカーの方はね、連休の予定が見えるまではもしかしてどっか峠を越えていかなきゃいけないみたいなね、そういうところに出かける場合にどうなってるか分かんないから、夏タイヤで行ったらね、こっから先はいけませんみたいなことがねあるからね、本当にゴールデンウィークぐらいまでは分かんないんで、やばいなってことで冬タイヤをね履きっぱなしにしておりましたが、今回はね、あの行かないことになりましたから、あのまあ出かけはするんですよ、出かけはするんですけど、道中にそんな寒いところがないっていうことで、これはもう夏タイヤで行けるとということで、ね、夏タイヤに乾燥して明日から出かけることになっております。でまあね、あの昨日1日の日はね、僕は一人でそのタイヤを交換して空気圧調整ね、空気圧調整はガソリンスタンド行って、でなんかねセルフでやるやつがあるんですよ、その空気入れる機械がね、でそれを使って空気圧を調整して、でガソリン入れてね、連休に向けて、まあ連休に向けて給油しましたけど、遠出するとね途中で何回も給油しなきゃいけないんで、なかなか大変ですけども、今ガソリン高いからね大変ですけどね、それでドライブをすると、そういうことになっております、予定としては。で明日から出かけるというね感じですね。ちょっとねどういう感じになるかわからないんですが、まあドライブしてきたらまたね帰ってきて感想とか喋ろうかなと思っております。で今日はね何の話をしようかなと思ってたんですけど、あのね、まあ、最近のね近況といいますか、4月がね終わりましたんで、新年度始まって1ヶ月のいろいろな動きをねちょっと振り返ってみようかなと、というようなことを考えております。あのねまず大学ね、大学1年生が入ってきまして、で僕1年生の担任を持つことになったんですよね。大学に担任ってあるんだっていうのもね、僕大学に勤めてみて初めて知ったんですけど、担任っていうのがあるんですよ。でもホームルームみたいなものないんですよね。高校だとね、例えば担任の先生っているでしょ、クラスに担任の先生がいて、でも授業は科目ごとの先生がやるでしょ、高校はね。高校の場合はその担任の先生が授業やるわけじゃなくて、まあもちろん担任の先生も何かの科目の授業やってますけど、まあホームルームがあって、それ以外は科目ごとの先生が来てっていう感じだよね。でもホームルームがあるじゃん、ホームルームがあって、で基本的にそのどの授業もクラス単位でやるでしょ。だからなんかクラスっていうのがあって、そのクラスの担任の先生がいて、でそのクラスっていう1ユニットがねこうはっきりしてるじゃないですか。でも大学ってそもそも履修登録をして、その科目を履修するという形になってるから、そのクラスがね、必ずしもクラスのみんなが同じ授業を取るとは限らないわけですよ。で授業のたびにメンバー入れ替わるしね、で他の学年から同じ授業を受けに来るやつがいたりとかねもしてなんか授業はその授業単位でメンバーが入れ替わりますよね。でもちろんその専任の先生がね、一つ一つの授業はその人先生がやるでしょ。でホームルームってものはないわけですよね。だから授業がね、例えばこの日の授業は1限目からあるとか、この日は3限目からしかないとか、そういうのがあって、人によってこの日は授業ないとかいう人もいたりするわけで、そもそもクラスが一堂に会してなんかするってことがもうあんまりないんですよね。だけど一応担任っていうのはあって、クラス担任制というのになってて、もう一クラスでかいんですけど、一クラスが50人近くいるんだけど、それを一人の担任の先生が受け持っているとということで一応なっております。これは学校によるのかもしれないけど、僕が行ってるとこはそういうになってるんだよね。で僕はね今年の1年生の担任持つことになって、でねどうやらうちの学校はね、担任持つとその学年をずっと持つ感じなんですよ。1年生入ってきて担任につくでしょ、 そしたらその子たちが2年生に上がるとそのまま担任も上がるんだよね。っていう風になっていて、ただし留年するやつとかがいるから、そのずっと担任で居続けるわけではない可能性もあるわけ。ただ順当に進級していくとね、ずっと同じ担任の先生で担任していくっていう感じになりますね。で、一応3年生にも担任ってあるんだけど、3年生になるとゼミに配属されるんで、一応そのゼミ担任がその人の担任っていう扱いになる。なるのね。一応クラス担任っていうのもいるんですよ。で、4年生になるとどうやらもうクラス担任っていうのはいなくなって、クラスというユニット自体が解散になって、4年生はもう卒業研究ってことで各ゼミの先生が担当してると。という扱いにどうやらなるみたいですね。だから1年から3年までは担任っていう制度が一応あると。というふうになっていますね、どうやら。で、今年初めてね、僕は1年生担任に持つことになって、で、1年生の授業に入ったりとかね、してるんですけど、まあ1年生のね、最初の方の今、担当してるんですけどね、授業の。結構面白いですね。あのね、まずね、防炎教育っていうやつでね、防炎っていうのは防ぐ煙。で、タバコをね、まあ一応ストレートで来てる大学の1年生っていうのは、18歳、19歳になる年だから、未成年なわけで、未成年じゃないね。今は未成年じゃないよね。成年が18になりましたから、一応成人してんだね、みんなね。なんだけど、飲酒とか喫煙は20歳っていうさ、その法律がね、あるじゃないですか。で、ここ、間違っちゃいけないんですけど、成人っていうのは20歳じゃなくて18になったわけですよね。下げられた。で、選挙権とかはね、18歳からもらえるようになったんですよね。だけど、飲酒喫煙に関しては20歳っていうのは変わってないです。で、ここは変わってないっていうのを、ちゃんと意識しておく必要があるんですけど、まあそういう感じなんですよね。だから大学1年生は、まあ、基本的にストレートで来ている人はまだ20歳になってないから、タバコもお酒もまだダメなんですよ。で、まだダメっていうのは前提としてあるけど、大学に在学してる間に20歳を迎えるでしょ。そうすると、まあタバコを吸っても良くなるし、お酒飲んでもいいというふうになりますよね。で、そうなった時に間違ったことにならないようにいろいろ教えるというのが1年生の授業にあるんですよね。でもうね、ビデオを見せられるわけですよ。見せられるというか僕が見せるんだけどね僕はそのね、これを見せなさいというのを指示を受けるわけ、学校から。で、まあ、こういうことをやってください。もう全部ね、何をやるか決まってる授業なんですけど、その防炎教育っていう、まあ、要するにタバコっていうのはこういう良くないものだよっていうのをね、教える授業があって、で、その後ね、アルコールパッチテストっていうのがあって、アルコールパッチテストっていうのは、その自分がアルコールに対してどういう体質かっていうのを調べるための、なんか、なんだろう、試験シールみたいなやつがあるのよ。なんか腕に貼ってね、で、それでその腕の皮膚の色が変わる様子を見て、あなたはアルコール強いですよ、弱いですよ、みたいなのが分かるっていう、なんかそういうのがあるのよ。で、それを全員やって、で、まあ、お酒に関する知識、お酒に関する知識もね、このようにやばいよっていうやつ。で、それをビデオで見せられるわけですよ。だからイメージとしては、あれだね、免許の更新の時にさ、交通安全のビデオ見せられるじゃん。あれみたいな感じ。そういうやつをね、授業でやるんですよ。で、僕もさ、これを見せなさいって言われてね、見せるから、まあ、事前に一回見て、で、授業でみんなに見せながら自分も一緒にもう一回見てね、って感じで、で、教えろと言われてること、こういうことを伝えてください、ってやつを教えるんだけど、それやりながら思ったんだけどね、こんだけ言われてて、特にタバコのやつ、このビデオ見て、それでもなおタバコ吸いたいと思うやつは、どっか壊れてるよなって、ちょっと思いました。ものすごいね、これでもかっていうぐらい脅すんだよね。で、しかもね、うちの学校、薬学部があって、 で、そのタバコの恐ろしさについて説明している先生はね、薬学部の先生なんですよ。で、その人が話してるビデオを全員に見せるんだよね。で、僕そのビデオ見てて思ったんだけど、タバコ怖って思いました。タバコ怖って思って吸わないわって思ったね。てか僕タバコ吸ったことないんだけどね。結構珍しいよね。一回も吸ったことないです。一本も。試しにとかも一回もやったことないっていう状態で今もう49まで行きましたけど、タバコはね全く触れませんね、今までね。初めから吸ってみたいと思ったこともないね。思ったこともないけど、今回のそのね、防炎教育の授業のやつ、その資料見たら、うーわって思った。あんまり体に良くないもんだとは思ってましたよ。思ってたけど、僕はそもそも好きじゃないし、そういうものがね。タバコ吸ってるのも別になんか美味しそうにも見えないし、で、タバコ吸ってる人臭いじゃない。こういうこと言うと差別的だけどさ。だけど、もうしょうがないよね。事実だから。タバコ吸ってる人って臭いんだよね、体が。あれさ、なんかそのエチケットがどうこうとかいう話じゃなくて、もうそもそも染みついてるよね、タバコの匂いがね。で、僕はあれが本当に嫌で、自分が自分の体があんな匂いを放つと思ったらもう耐えられないからもうだからね、一回もタバコ吸ったことないけど、でもね、僕が思っていたそんなこと以上に相当やべえっていう説明がされていて、そのビデオでね、もうこれを見てなおタバコを吸いたいと思う人ってどういう人なんだろうって思いました。でもね、学校ね全面禁煙なんですけど、そのそれでもなおタバコ吸うやつがいるから、あの掘ったて小屋みたいなね、喫煙所みたいなやつがあんのよ。でさ、それはなんかプレハブ小屋みたいなのが立ってるんですけど、もうそこの近くがすでに臭いわけ。タバコの匂いがすごいの。ちゃんとそこでね、タバコ吸いなさいっていう風になっていて、換気とかもちゃんとなってるんですよ。空気清浄機とかもあったりとかね。で、そういう喫煙所みたいなの作られてんだけど、それでもなおね、その周辺に行くと臭いのよ。で、あの喫煙所の中にいるだけで多分ね、タバコ吸う吸わないに関わらず、すげえ多分体に悪いと思いますね。で、これだけね、良くないよって、しかもさ、良くないよレベルじゃないんですよ。もうなんかね、なんだろう、極端に言えばタバコ吸うってことはもう自殺行為だよっていうビデオなのよ。で、これを見て二十歳になってね、よしタバコ吸うぞって思うやつはもうどうしようもないよね。もうその人はもう止められねえよなって思いました。めっちゃ怖いんだよね、その脅しがさ。すごいのよ。これを見てなおタバコを吸いたいと思う人ってどういう人なんだろうなって思いましたね。怖って思いながら見ましたけどね。で、まあお酒の方もね、なんかいろいろ説明があって、で、体質がね、まあ、体質によって飲めない人もいるからね。で、そういうことの知識をね、ちゃんと持たなきゃいけないよねってことで、正しい知識ってことでね、説明されている映像を見せられて、これもね、これ見せられたらなんかタバコじゃないお酒飲むの怖くなるよねって思いながらね見ましたけどね。で、そのね、なんか適正なその飲酒の量っていうやつがね説明されてたんですけど、それ僕初めて知ったんだけど、なんかそのお酒の1単位っていう単位があって、それがですね、まあ、各ね、こういうお酒だったらこのぐらいの量っていうのが説明されてるわけよ。で、ウイスキーだとダブルで1杯みたいな。それが1単位っていう量になっていて、で、適量っていうのね、お酒の飲む適量っていうのは、1日でその1単位って言ってた。だからさ、普通に行われてる飲み会とかでみんなが飲んでる酒の量ね、一般的な人が飲んでる量多すぎる。知ってました？僕知らなかった。自分はね、僕は酒弱いからさ、だからこの酔いどれタバコトークもね、タバコトークでもお酒飲みながら喋ったりとかしてますけど、僕その1単位以下ですね、いつもね。 だからみんなとなんか飲みに行ったりとかしても自分が飲んでる量は大体その1単位以下なんだよね。ぐらいだけど、そんな人少ないよね。大体僕の5倍6倍みんな飲んでますよ。だけどそれ飲みすぎたということがね、わかりました今回。1日1単位分って言ったらね、居酒屋全部潰れんじゃねっていうぐらい飲まないよね。だから飲み放題なんてしないよね。それしか飲まないなら。だから多分あれだよね、あの居酒屋とかで出てくるカクテルみたいなやつ、あ2杯分ですよ多分。1単位って2杯分ぐらい。あれの2杯ってさそれあれ2杯しか飲まない人っていないよね。大体飲み会とか行ったらね、大体みんな5、6杯飲んでるでしょ。飲みすぎあれ2杯ぐらいで、要はほろ酔いだったら1缶ってぐらいだよね。ほろ酔い飲んだら1缶分ぐらいが適量ってことですよ、1日の。そのぐらいしか飲まない方がいいと、健康のためにはねって言ってました。へえと思って、そうだったのかみたいな。なんかでも昔ね、今はなんかだいぶ減りましたけど、昔ってさ、なんか酒飲まなきゃいけないみたいなあったよね、そういう空気感で。なんか無理やり飲まされるみたいなね話あったじゃないですか。あれもよくわかんないよね。自分が飲みたくて飲むのはわかるよ、自分がお酒飲みたくて飲むのはわかるけど、あれ人に飲ませたいのはなんでなのあれがよくわかんない。僕それがそもそもよくわかんないんだけど、人が酒を飲むことによってさ、例えば誰かと一緒に飲みに行ってね、僕自分が飲むんじゃなくて相手に酒を飲ませることで僕は何が楽しいのっていうとかよくわかんないよね。そのなんかさ、そのあるじゃない、そういう文化、人に酒を飲ませるっていう文化さ、で喜ぶみたいな、よくわかんないよね。なんでそれが何が楽しいそれの何が楽しいのって思うんだけど。でもちろんね、そういうのはいけませんよっていう指導なわけですよ。そうね、体質によって飲めない人もいるから、うかつに人に酒を飲ますと危ないという話があってね、そういうのダメですよ、アルコールハラスメントって言ってましたね。僕このハラスメントって言葉も悪いと思うんだけど、何でもかんでもハラスメントってつけたことによってね、このハラスメントっていう言葉が持ってる重みがなくなりましたよね。でもカジュアルにこのカタカナにしてね、でそれを乱用するじゃん。こういうことするとね、なんかその言葉の持ってる重みみたいなものがどんどんなくなってってね、なんとかハラスメントってついてたら、あ、まあそれまたそれねっていうさそういうことになってるような気がしない？アルハラっていうらしいですけどね、まだ略しちゃうからもう意味不明だけどね、アルコールハラスメントっていうね、その無理やり飲ましたりなんかするっていう、それダメですよっていうね、当たり前だけどね、まあ、そういうことを大学生に教えるという授業がありました。でも今の子ね、みんな素直だから、なんかいい子ばっかり本当にいい子ばっかりで、うんって感じだったね。でアルコールに強い方が偉いみたいな空気ももはやないじゃない。僕らの頃あったんだよね、特に男性ね。もう男子たるものはね、アルコールも飲めないような男子は男じゃねえみたいなあったよ。だけどね、アルコールを飲むことによって男性機能は損なわれるんですよ。だから酒飲みほど男性力は低くなるんだよね。なのになんか男たるものね、酒を飲まなければならないみたいな、ねえ、頭悪いですよねそういう空気感がねありますよね。だそういう時代じゃないからね、もはやね。っていうことで、なんかお酒の飲み方とかもちゃんとね考えて飲みましょうってやってましたね。あのね、お酒の飲み方に関してはね、男は辛いよ、いいですよ。あの男は辛いようにね、三つ男って出てくるじゃないですか、吉岡秀隆がやってる役ね。あの三つ男っていうね、彼が大学生になった時だよのエピソード、確か大学生になった時のエピソードで、まだまだ若いわけですよ。吉岡秀隆なんてもう今やもう 白髪のおっさんになっちゃいましたけど、当時まだ本当に彼三つ男と実年齢ぐらいでね、三つ男が小学生ぐらいの時からずっと彼が演じてますからね。その大学生の時のねエピソードで、寅さんと初めて酒飲みに行く話があるのよ。でその時に寅さんがね、なんかその三つ男がさ、なんかのソーダ割りみたいなやつをさガーって飲んじゃうわけ、一気に。その出てきたやつをねバッと飲んじゃうわけですよ。そしたらおいおいおいって言ってね、もう酒の飲み方から教えなきゃいけないのかみたいなことを寅さんが言って、そのね酒の飲み方みたいなことをこう伝授するシーンがあるんですよ。あれ最高、あのシーンぜひ見てほしいなと思いますね。まあ話術も巧みだしね、寅さんだから巧みだし、そのねお酒の飲み方っていうものにね、その江戸っ子の粋みたいなものがもうめっちゃ現れてて、あれすごいいいですよ。まあ、あそこで言われてるその酒の飲み方の酒っていうのは日本酒なんだけど、その日本酒の飲み方がね、こうやって飲むんだっていうね、説明が、まあ、さぞかし、そう飲んだらさぞかしうまいよねっていうね、説明なんですよ。寅さんってもともとあの人はね、敵やってさ、いろんなものを売る商売だよね。今でいうテレビショッピングみたいなもんですよね、彼がやってる仕事ってね。インチキみたいなものをさそう、インチキみたいなものを話術で売るっていうさ、そういう仕事なわけですよ。だけど寅さんがああやって説明したら買っちゃうよね。あれすごいわかる。そのお酒の飲み方聞いてたら日本酒飲みたくなるもんね。別に寅さんは日本酒の宣伝をしてるわけじゃないんですよ、そのシーンでね。三つ男に酒の飲み方を伝授してるだけなの。だけど寅さんがそれね、手元に日本酒持ったままあの説明をして、一本どうよって言ったら買うよねっていうね、話術でした。あれは素晴らしいね、ぜひ見てほしい。あれなんていう映画だろうね。男は辛いよ多すぎてさ、どれがなんだか分かんないけど、でもまあ三つ男の年齢で追えば分かりやすいですね。多分ね、30作目ぐらいのやつだと思いますね。全部で50作あるんだけど、30作目ぐらいのやつだと思う。三つ男が青年のやつですね。いやあれはすごいね、寅さんのお酒の飲み方。ああいうように飲んでれば何も間違いは起こんないんですよ。飲みすぎてベロンベロンになることもないんですよ。味わってね、ほんのちょっとのね、その一舐め、おちょこに一舐めをね、それを楽しんで飲むわけですよ。まずなんかちょっと一舐めしてね、これから酒が行きますよって五臓六腑に伝えるみたいなこと言ってましたねこれがねめっちゃ面白いよ、本当に。あれ素晴らしい演説でした。で三つ男は若いからね、本当にその辺が分かんなくてね、っていうね、そのコントラストもすごくよくできてる。脚本がいいね、脚本がいいし、芝居がまあピカイチだしっていうね、男はつらいは素晴らしい作品でございますね。まあそんなことを一方でやりつつでね、僕はね今二足のわらじ、片方は先生で片方は学生という二足のわらじを履いてるわけですけど、学生の方はですね、無事に進級しまして、でもう卒業単位も全部揃っていて、あとは卒業研究をやるだけっていう状態なんですけど、この前期、春の前期にですね、受けようと思っていて、めんどくさいやつね、時間がかかるんで、他の科目と同時にやってると課題が終わらなくて受けられないなと思って保留してた科目があったんで、この前期ね、前期というかファーストセメスターじゃない、ファーストクォーター、春期ですね、春、2026年春季には2科目だけ取ったんですよ。で、4年生のね、今僕4年生なんだけど、4年生の必修単位っていうのは卒業研究だけなんですよね。で、卒業研究とその他の必修科目残ってればそれを履修しろと。 っていう感じで、僕ね、必修科目あと1個残ってるんですね。それ1個と、卒業研究準備ってやつと、卒業研究ってやつと、この3個なんですよ。今年受けなきゃいけないやつが。で、これ全部、夏からなんですよね、開講が。夏にならないと開講されないんですよ。で、夏から開講だから、春季は受けなきゃいけない科目が1個もないっていう状態だったんですね。で、選択科目で、今まで受けてなかったやつ。で、興味あったけど、その課題が重すぎてね、他の科目受けながらこれも受けるっていうのはちょっときついなと思ったやつがあったのね。で、それを1個受けて、で、それ1個だけっていうのもちょっとなと思ったから、もう一つね、ちょっと興味あったやつを受けて、2つだけ、2科目だけ春、履修したんですけど、この2つがどっちも大変でした。どっちも大変で、これの課題をね、締め切り前日、締め切りはね、お昼の3時、3時じゃない、13時、1時ですね。午後1時が締め切りだったんですけど、午後1時の締め切りって、もうその日が朝から休みじゃないと、もう当日になっちゃったら何も作業できないから、前の日までが事実上のね、締め切りみたいな感じなんですよ。で、僕その前の日にやっと出しました、2つとも。ギリギリだったね、今回。すごい大変な課題で。二つね、受けたんですけど、めちゃくちゃ大変でしたね。で、一つはね、ノートにちょっと書いたんですけど、一つは美術史基礎っていうやつで、これは美術史なんですよね。美術史なんだけど、美術史の他にね、芸術史っていう授業は必修科目もあって、すごい大量に用意されてるんですよ。芸術史。地域によってね、ヨーロッパの芸術史が1、2、3、4、4まであったかな。とかね。で、各地域ごとに4まであるのかな ?1 から4まであると思うんだけど、ヨーロッパ、アジア、あとどこだ?え?ヨーロッパとアジアと?日本か。そう、アジアの中に日本含まれてなくて、日本は別になってるんですけど、ヨーロッパとアジアと日本に分かれてて、で、それプラス、あと近現代っていうふうにまとめられてるやつがあって、っていう感じでね、カテゴリーが分かれてて、芸術史っていう授業がすごい量であるんですよ。で、それは大体受けたかな。ほとんど、全部ではないけどね、ほとんど受けましたね。必修のはもちろん全部取ったしね。っていう感じでやってて、それと別に美術史っていう授業があったの。芸術史の中に美術ももちろん含まれてるんですよ。含まれてるんだけど、美術史っていう独立した授業があって、科目があってね。で、これを受けてみたんですよ。そしたらこれが大変これがね、まあこれ実はね、前から受けようと思っていて、以前にシラバス読んだんですよ。つったら課題が重すぎて、これはちょっと他の科目やりながらはできないなと思って、今回ね、満を持して、他に受けるものがほとんどないからね、ここだったらいけると思って受けたんですけど、これまず課題がですね、まあ課題しかないんだよね。授業とか何もないのよ。授業とか一切なくて、で、配布されてるものは、なんか教科書読まなきゃいけない教科書のなんか PDF データみたいなのがあって、それがかなりの量なんですよね。で、それを全部読まなきゃいけない。で、それ読むでしょ?で、その上で課題提出するんですけど、課題が重くて、なんかね、美術史の作品ね、が6つ挙げられてるんですよ、リストに。で、その6つを、調べて、まあ、誰の何ていう作品、何年の作品とか書いてあるのね。その情報からそれを調べて、どういうものか、その美術、美術だから全部絵なんですけど、それを調べて、それをね、A4 サイズに模写しろっていうやつなの。つまり、美術作品の模写を6点書けっていうことなんですよ。デッサンで、しかも。鉛筆デッサンで描けっていう指示があるの。で、着彩してはいけませんってなってて、鉛筆のみで、鉛筆の色のみで描いてくれと。って書いてあるわけ。その他の画材の使用は禁止。で、鉛筆で A4 の紙に描くっていうことだけがルールなんですよね。で、それを描きなさい。6点。6点の中で選ぶんじゃないんですよ。6点全部描け。ってなってるわけ。っていうのが課題1 で、課題2はね、そのうちの2点に関して、これもね、好きな2点じゃなくて、これとこれって指示があるんだけど、 これとこれに関してレポートを書けっていうね、作品に関するレポート。それはもちろん自分が模写してみた上で発見したことを書くんだよね。っていう、その書かなきゃいけない授業という、その課題っていうのとあって。重いでしょ、これ。これ重いよね。まず6点模写する時点で結構時間かかりますよね。っていうのでね、これは興味あったんだけど、ちょっとこれあまりにもヘビーだなと思って、ずっとね、保留してたの。去年の夏ぐらいにシラバスで見つけて、あ、これいいなと思って、美術史やりたいなって思ったんだけど、その課題の内容を見て、うわと思ったのね。読まなきゃいけないその本の分量もものすごいことになってて、3冊分なんですよ。教科書。他の科目では教科書1冊なんだけど、その教科書と同じシリーズの教科書、同じようなボリューム感のね、教科書が3冊あるわけ。3冊読まなきゃいけないの。3冊読んだ上で、で、その 6作品ね、挙げられてる6作品はいずれもその3冊の中のどっかに書いてあるんですよ。紹介されてんの。で、それはちゃんと読みなさいよと。もちろんね、書いてあって、で、そこに図版が一応載ってるんだけど、その図版は、画像が小さいから、もっとでかいやつを探して、より精細に見えるやつをね、探して、それで模写しろと。A4 の紙に。このヘビーさやばいよね。このヘビーさやばすぎるでしょ。で、僕はね、まあ、まずその図版、教科書に載ってる図版を見て、教科書の解説を読んで、で、情報を調べてね。で、それをね、図書館に行って、画集を探して、その画集を引っ張ってきて、それを見ると。っていうところからですよね。そこから始めたんだよね。で、これね、インターネットにももちろんね、作品名を入れたら出てくるよね。画像。出てくるけど、インターネットで出てくる画像って、まあ、ほぼ役に立たないです。特にその美術の場合はね。あ、この作品かっていうことを知識として見るのにはいいけど、見て模写しろみたいなことをやるのに、全く向いてないんですよね。まあ、色は変わっちゃってるし、色が変わっちゃってるということは、濃淡とか、その画面のコントラストとか、まあ、一切違うものになってしまってるわけですよね。どれが違う、それか分かんないんですよ。これ多分検索してみると分かりますけど、有名な作品で。検索してみると分かるけど、同じ作品の画像が無数に出てくるでしょ。例えばピカソのゲルニカとか、簡単に多分、すごい有名な作品だからね。ピカソゲルニカってやったらいっぱい画像出てくると思うんですよ。同じ作品だよね。同じ作品だけど、画像たくさん出てきて、その画像が全部違うでしょ。美術作品のやつ多分全部そうだと思うんだけど、インターネットに上がってる画像全部少しずつ違うんだよね。同じ作品だけど色が違うし、コントラストも違うし、だからどういう環境で撮影したものかっていう、そもそものその元ネタがどうなってるかも違うし、例えばなんか画集みたいなものからスキャンしたものももしかしたらあるかもしれないしね、まあ、美術館で実物を自分でカメラで撮影してきたっていうものもあるだろうし、それも撮影してるのがプロのカメラマンだったりとか、アマチュアの人だったりとか、いろいろあるでしょ。で、その撮影したデータに対して、なんか加工してるケースもあるよね。コントラスト変えたりとかね。色味を調整したりとかね。してるケースもあるでしょ。もしくはローデータで撮影してきたやつを自分で現像したとかもあるかもしれないよね。そうするともはやさ、正しいものはどれかわかんないんですよ。もう。そんなこと言ったら画集買ってきたってそうだろって話はあるんだけど、画集だって当然ね、誰かが撮影したものだし、で、その誰かが撮影したものをなんか調整して、で、印刷にかけて、そして印刷されてるってことだよね。だから本物とは違うよねっていうのは当たり前なんですけど。だけど、一応、画集として出てる限りはね、まあ、これが正当なものであると言って差し支えないものが出てるはずなわけですよね。 だからまあ美術品を、その美術作品をね、ちゃんと知ろうと思ったら、少なくともちゃんとしたその資料集を見る。これはまあ2番手ですけどね。一番は現物を見るのがいいんですよ、もちろん。どこへ行ってでもね、世界のどっかに多分現物があるから、それを見に行くっていうのが、一番ね、しかるべき、そのしかるべき鑑賞の方法ではあるけど、そう簡単に見れない作品もあるじゃない。少なくともなんか、ルーブルに行かないと見れないとかね、モナリザとかもね、ルーブルに行かなきゃ見れないし、ルーブルに行ったところで、間近で見れるわけじゃないからね、っていう事情もあるでしょ。だからまあ一番は本物を見た方がいいんだけど、ちょっと本物を見れない場合は、しかるべきちゃんとした書物で見る。少なくともその書物に関しては自分の目で見るっていうことがすごく重要だと思うんですよね。でこれね、インターネットで検索すれば簡単に手に入る情報っていうものがね、なんかまあ便利ではあるよ、便利ではあるんだけど、その情報ってだいぶ薄まった情報だよねっていうことはちょっと改めて意識しましたね、今回。で、画集を見に行ってね。じゃ全然違うから、本当に。最初僕ね、その画面に載ってた図版ね。それはさ、教科書に載ってる図版だけど、教科書自体が PDF なもんだから、しかも画面のサイズも小さいしね。もうなんか合ってなきゃいかんもんですよね。そんなものは。で、一応それで見てね。見て、あ、この作品かっていうところは確認したんだけど、それを実際にね、図書館に行って、しかるべきちゃんとした本。まあ、そこそこでかいわけですよ、大体ね。画集みたいな本は。で、そのでかい本持ってきてさ、で、閲覧室みたいなところで、机の上に置いて、それを広げてね。そしたらかなりでかい写真で載ってるわけですよ。で、それ見たらね、その、画面で見てたやつと全然違うんですよね。全く見えない情報がいっぱい書かれてるんですよ。うーわと思って模写しろって言われてるじゃん。模写しろって言われてるけど、見えないものは模写できないよね。だからそのちゃんとした図版のやつで見たらね、うわこんなものも書いてあるじゃんみたいな、いっぱい出てきてこれも見て書かないと無理じゃないみたいな感じで、もう発見がいっぱいありましたね。で、それで A4 に書くんだけどさ、A4 の紙に。で、それを鉛筆で書くわけですよ。鉛筆デッサンだからね。ってやって練習したけどね、一生懸命書いたけど、まあ1枚書くのに何時間かかるんだよっていうさ、世界じゃない。だから2日ぐらいはかかるよね。で、それ書いてさ、でそれを6枚ですよ、6枚書かなきゃいけないでしょ。6点を探してはね、回帰探しては書き、だからまあちゃんとした図版が手に入るやつだったらいいけど、手に入るというか閲覧できるようなねもので、図書館で見て、ね、現物が見れるようなものであればいいけど、なかなかそうもいかなくてね、すごいちゃんとしたそういう画集には載ってないとかあって、っていうかね、載ってなかったのあったんだよな。なんだった、セサンヌのね、リンゴとオレンジって有名な作品があるんだけど、それね、セサンヌの画集に載ってなかったんですよ僕はちょっと目を疑いましたね。こんな有名な作品なのにっていう、ないじゃんみたいな。岩波書店かどっかから出てるセサンヌのね、でかい画集があるんですけど、その本はね、結構素晴らしくて、なんか、すごいちゃんと読んだんだよね。その、セザンヌの生涯についてよく書いてあって、伝記のようにね、書いてあって、で彼の、その、歩んだ人生がよくわかる資料だったんですよね。それ素晴らしくて、もう結構隅々まで読んだんですけど、なんと、僕が課題で書かなきゃいけないその作品、リンゴとオレンジっていう作品が、ない。乗ってなかったんです。うわ、ないじゃんみたいな。それでまあ他の本を当たってね、そんな大きい図版は結局ね、見ることはできなかったんですよね。でも本当にね、大変だった。 ね、だから画集集めてね、いろいろ読んだりなんかしましたけど、これはでもね、実にいい課題でした。模写させるっていうのは。本当にね、めっちゃ勉強になった。ただ絵を眺めていっても気づかないことがいっぱい分かって、で、解説とかね、出回ってる解説とかあるんですけど、出回ってる解説みたいなものを見たところで、実感として分かんないような話っていうのはいろいろあるわけだよね。で、それがさ、その自分で真似して書いてみたことによって、すごいいろんな発見があって、うわ、こんなことになってるみたいなね。で、発見があって、それを書いてみた上で解説を読んで、で、解説に書いてあることの意味はよくわかるし、その、そこに書いてあること以上のことを自分で発見してるしね。いや、もっとこういうことじゃないのっていうね。解説に書いてあること以上のことがわかるようになっていてね。すげえって思いました。この課題はすげえよくできてんなと思って、感心しながらね、うん、やりましたね。6点。だからね、僕その6点の作品、実に知らない作品はなかったんですよ。全部見たことあるやつだった。で、全部見たことある作品で、まあそのぐらい有名な作品ってことなんですけど、だけど、よく知ってるつもりだったんだけど、模写してみたらね、全然ちゃんと知らなかったって全然ちゃんと分かってなかったなっていうことを自分で痛感しました。知ってるつもりだったのにね、この作品知ってる作品だったのにね。だ、雪舟とかね、雪舟の山水図みたいなやつね、とかも見たことあるやつだったのよ。見たことある作品で、こういう感じのものが描かれているって思ってたんだけど、全然違いましたね。え？って思いながら。だから一見なんか何も別に普通の風景画のように僕は思ってたんだけど、真似して描いてみたら全くありえない情景が描かれてて、え？これ何？これなんでこんなことなってんの？っていう疑問がいっぱい出てきて、描きながらね。どういうこと？みたいな。これどうやって描いたものなの？これ。っていうね。だからね、単に風景画だと思っていたものが全然そんなことはなくて、ありえない風景画が描かれていることが分かって、で、そうすると、なんでこういうふうに描いたんだろうっていうことを考えるわけだよね。それを考えながら模写することによってね、あ、こういうふうな発想がありえるのかとかさ、あ、こんなアイデアを使うとこんなふうになるのかっていうね、そういうことがなんかいろいろ分かって、で、自分が絵作りをするときに応用できるよね。こういうのやってみるとさ。だ、そこをちゃんと作為的にできるようになるわけですよね。こう先人たちの描いたものをさ、真似して描くってことはさ、これはすごいことだなと思いました。鉛筆だけで描けって言ってるところも結構ポイントで、結局その小手先のことじゃないわけだよね。多分絵の具を使って色も真似して描いてって言って描かしてもらった場合と全然違うだろうと思いますね。鉛筆だけで描けって言われてるから、そのなんていうのかな、あのより構造の部分にちゃんと目がいくっていうかね、あ、この課題はめっちゃよく考えられてんなって思いました。まあ、もしかしたらね、美大とかでは当たり前の課題なのかもしれないけど、これがね、僕は美大とか行ってないからさ、初めて今本格的にこういうことを学んで、ああすげえ発見があるって思いながらね、やりましたね。これが最近のね、大きな学びでしたね。だから4月30日がね、それの締め切りだったんですけど、締め切りにもう滑り込みで出してこれはね、面白かったですね。で、もう一個ね、受けたのは美学概論ってやつですね。美学って学問知りませんでした僕 もうそこからかよって感じなんだけど、心理学の基礎とかもやったんでね、それはもう去年やったんですけど、いろんな学問のね、その入り口、哲学とね、哲学、心理学、あと何だったかな、学際的ななんとかってやつかな、とか、まあ、人文系の学問の入り口を学ぶみたいな、まあ、要は基本教養のね、授業がいろいろあるんですけど、そういうのをいろいろ受けたんですよ。あのね、結構端から全部受けたね、そういうやつは。で、その中の最後一個残ってたやつが美学概論ってやつで、で、哲学とかはね、なんとなく、そういう学問があることは当然知ってるし、まあ、大体こういうことしてんじゃないかなっていう想像ができたんだけど、美学って僕は学問自体を知らなくて、なんかその美学って言葉自体はね、いろんなとこで使われてるじゃん。あの、男の美学みたいな。ルパン三世の歌詞に出てくるけど、男の美学って出てくるけど、ああいうノリの美学って言葉は知ってますけど、学問としての美学っていうのは何を追求してるものなのかとか全然知らなかったんですよね。で、その概論っていうものをやってみて、で、これはね、あの、課題はシンプルだったんですよ。で、課題はなんかね、教科書、指定の教科書、これを買えってなってる教科書があって、で、それを買ったらすごい薄い本だったんですよね。すごいめちゃめちゃ薄くて、あっさり書いてあるわけ、本当に。で、一応参考図書みたいなやつ書いてあるんだけど、課題は全部そのテキストベースでいいよってなってるわけ。で、テキスト以外のものを参照してもいいけど、基本テキストを読んでやってねっていう。だからテキストだけ買えばできますよっていう風になってるわけ。だけどせっかくだからね、僕その参考文献に載ってるやつも全部買ったんですよ、本。それ全部買って、で、全部買った上で、しかもなんかね、その課題はね、その美学に出てくる用語が5つ挙げられてて、それぞれについて200文字ぐらいで説明しろと書いてあるわけ。で、それらは全部教科書にも触れられていて、教科書であっさり説明されてるんですよ。で、それを要約して、要は200字ぐらいにして書けばいいよっていう課題なんだけど、なんか僕はね、それだけでやるのだと、ちゃんと理解できないような気がして。で、結局ですね、その言葉からね、遡って、例えばそのね、5つの言葉の中に美のイデアってあったんですよ。美のイデアっていうのはプラトンだよね。プラトンが言ってたやつです。で、それが美学の用語として出てきていて、で、その美のイデアってものはどういうものかって書いてあるわけ。で、その指定の教科書に書いてあるのよ。ほんのちょっとだけ。で、それだけ見てまとめても多分200字にできて、おそらくそれで出しても点数としてはね、普通にもらえると思うんですよ。思うんだけど、僕その説明を読んだだけで、ちゃんと理解した気がしなかったのよ、自分で。で、結局ね、プラトンの本をいっぱい読んで、プラトンに関するものをね、学校の図書館で、僕今勤務先が学校だからさ、学校行って学校の図書館でね、片っ端から集めてきて、書庫から片っ端から集めてきて図書館でね、もう借りてこないで図書館のその椅子に座ってね、ひたすらそれを閲覧して、で、そっからメモ取って、で、引用文献のね、その文献の資料を書いて、文献情報みたいなのを書いて、で、そこにメモ取ってってノートを取ってきてね、ノートを見ながら、そのノートを見ながらのレポートにまとめるっていう風にしたんですけど、結局だからプラトンに関する哲学入門書みたいなやつ何冊も読んだね。何冊も読んで、で、もちろんそのイデア以外のところの話もいっぱい読んで、美のイデア以外のイデアの話も書いてあるから、まあそういうのも読んでっていうね。で、いろいろ読んで、だから200字のね、レポートを書く、レポートというか説明を書く、まあ200字に要約するみたいな意味合いの課題なんだけど、それをやるために、その200字分書くために、本7冊ぐらい読んで。っていうね、あまりにもコスパの悪いやり方をしたんですけど、結局、その、課題をクリアするっていう観点だけで言えばね、 そのたったそれだけの内容にちょっと労力をかけすぎっていう状態ではあるんだけど、労力をかけたことによって理解はめっちゃ深まりましたね。なるほどと思いながらね、あ、こういう考え方なのかっていうのがね、すごいよく分かって、で、それが5つあったから、ワードが。5つ分のそのワードに対していろいろ調べて、で、そこから派生してね、で、それなんか ワードだけで調べたら人名が出てきたりとかして、で、その人名のところに行って、より深掘りして、その人に関連した本とかをいっぱい集めてきて、っていうのを図書館でひたすらやりましたね。で、図書館もね、そう、僕が行ってる学校の図書館ね、蔵書数が何ぼっつってたの、10万冊ぐらいかなって言ってたかな。だから大学の図書館としてはそんなにでかい方ではないと思いますね。10万ぐらいだと。で、10万冊ぐらいの蔵書があるっていうんだけど、今回僕が人文学系のそういう話をね、勉強しようと思っていろいろ調べて、で、アマゾンとかでその本を探すじゃない?で、そのアマゾンとかで見つけた本を図書館の蔵書検索で検索して、それを読もうとしたわけなんだけど、ないのよ。図書館に結構ないんですよ。っていう事態になってね。ダメだなと。どうしようって思ったんだけど、人文系の話全然ねえじゃんみたいなって思ったらね、別の大学で教えていた先生がね、もう退官されてる人なんですけど、他の大学からね、図書館経由で、図書館から図書館に要は貸し出しができるよとっていうのを教えてくれたんですよ。だから要は僕が勤務先の大学の図書館で他の大学の図書館にある本を借りることができるっていう仕組みがあるのね。で、それを使ってみたらいいんじゃないってその人にアドバイスされて、なるほどって思ったんですけど、なんとですね、そんなことをしなくても、直接そこの大学に行って、そっから本を借りれるという仕組みもあったのよ。これがびっくりしたんですけどね。なんかね、北海道図書館協議会っていうのがあって、それ大学図書館協議会だったかなっていうのがあってね、それに加盟している大学の図書館同士であれば、学生も教員もね、お互いに行き来できるんですよ。これってすごい便利で、で、僕実際にですね、全然違う分野の学校ね、で、僕が行ってる学校は理系の学校なんで、その理系の本はすごい充実してるんですよ。だけど人文系の学科がないから、人文系の方は全然ないんだよね。本当になんか新書レベルのものしかないんです。で、もっと深めてやりたいと思ったら、そういう本は全然置かれてないんで、で、そういうじゃあ分野のとこに強い学校っていうとこに行けばあるんじゃないと思って、で、そこのね、大学の図書館に行ってみたんですよ。で、僕のね、その教員証、ID カードですね、を見せて、それを見せたら、図書館の会員カードを作ってくれるんですよね。別の大学なんですよ。僕が勤務してる大学じゃない学校の、大学の図書館の利用券を作ってくれるわけ。で、それを作ってくれて、貸し出しもできますっていうのよ。もちろんその図書館の中で閲覧もできますっていう状態になってね。で、蔵書の方向性が全く違うから、すごいいいんですよ、これが。これがめちゃくちゃ良くて、それでね、なんか休みの日にね、その別の大学の図書館に行って、そこで本調べて、で、それもね、借りてくると返しに行かなきゃいけないからめんどくさいから、借りてこないでもう現地で読んでっていうね、その図書館に入り浸って図書館の中でその閲覧させてもらって、で、そっからメモ取ってね、あ、なるほどとか言いながら勉強してっていうことを今回ね、初めてやりました。これによって僕のですね、勉強するチャンネルがぐっと広がったという感じですね。今まではなんかね、その参考図書とかもえりすぐってそこから買って 自分で買ってね。で、自分で買ったものを読んで勉強してたんですよね。だけど、片っ端から買ってると、ものすごい金額になって、まあ結構大変。金銭的にね。金銭的に大変っていうのと、すでに絶版になってる本とかがあって、手に入らないんですよね。でも手に入らないけど、どう考えてもこの課題をやるのに、この本が一番良さそうだなっていうやつがあったりするわけですよね。絶版本の中に。で、こういうやつを図書館で探して、図書館で読むという。これ、素晴らしいですね。だから図書館を活用しつつ、新刊は買いつつ、みたいな感じの。そういうね。で、図書館はしかも勤務先のところと、もう一個、まあうちの近所の大学なんですけど、そういうところと、二箇所、使い分けて。で、まあなんなら地域の図書館もね、行ってもいいし。という感じでね、この図書館をうまく活用して勉強するということをね、始めたというところです。今更って感じだけどね、今更そういうのを始めました。これがね、もう、これやりだしたら楽しくてしょうがないですね。という感じでね、まあ一応春季の、課題の納品だけは終わりましたね。で、この春季のテストが6月にあるのよ。で、そのテストに向けて今から勉強するという感じなんだけど、それとプラスね、夏に受けようと思ってる必修科目のうちの一つ、文芸の必修科目一つ残ってるやつがあって、で、これがですね、タイトルが小説を読むっていうやつなんですよ。小説を書くのはもうあったのよ。で、そっちはもうね、前期終わって、昨年中に終わりまして、昨年度中にね、終わって、で、まあそれは結構好成績を残して、終わることができたんですよね。で、次ですよ、問題は。小説を読むというやつが最後に残っていて。で、これ6月からのね、6月の中ぐらいから夏、夏季が始まるんですけど、そこで履修する予定なんですよ。だけど、シラバスはもう見れるようになっていて、で、見たらですね、これは今度ね、大量に小説を読まなきゃいけないんですよ。まあ、小説を読むっていう何しろタイトルだからね、それは読むよね。でもこの課題図書がものすごい量なのよ。やべえと思っておやべえと思って、これはこれに関してはね、全部買いました。あのね、全部文庫本で買える本だったから、これはもうまとめて全部12冊だったかな、文庫本12冊ぐらいね、先月。もう値段とか一切気にせずに、もう全部、アマゾンで全部カートに突っ込んで買いました。だからね、なんと、すでに持ってる本とかも、もう一回買ったのとかあります。今回読むね、その課題図書の中に、人間失格、太宰のね、人間失格とか、あと、川端康成の雪国とかが入ってたのよ。そんなんもう持ってるんだよね。持ってるんだけど、今回、全部買い直しましたね、すべて。最新のやつで、ね、すべて買い直しました。別にそんなことする必要はないんだけどね。だけど、まあ、12冊本読まなきゃいけないやつがあって、でも全部まとめて買おうと思って。まあ、正直、探すのがだるいっていうのもありますね。どっかにあるんだけど。多分どこにあるかな。もうなんかね、川端康成に至ってはバラバラになっちゃっていて、その太宰はなんとなく太宰のコーナーというかね、太宰がまとまってる場所があるんだけど、川端康成は多分バラバラになっちゃっていて、どこにあるかわかんないね。棚心の小説ってね、手のひらの小説って書くやつね、あれ大好きで、川端康成のね、それだけは手元にあるんですよ。それだけはいつも手に取れる場所に置いてあるんだけど、雪国はね、もうどうなったか分かりません。雪国なんて読んだのいつだよって感じなんだけどね。でもね、持ってはいるはずで、どっかにはあるんですけど、どこにあるかが分かりません。で、それを探す手間を考えたらもういいやと思って買っちゃいました。今回はそのね、古典だけじゃないんですよ、読まなきゃいけない本は。本当にいろんなのあって、なんかいろんな 本当にね、幅広いですね。吉本バナナとかもあれば、チャールズ・ブコフスキーとかもありましたね。チャールズ・ブコフスキー大好きで、僕。もう、ブコフスキー大好きなんで、ブコフスキーの本はいっぱい持ってるし、結構ね、愛読してますね。ブコフスキーは。何がいいって、文体がいいですね。文体がいいのは、でもね、ブコフスキーってもちろん名前がからでわかるように、海外の作家だから、結局その翻訳がいいってことだよね。翻訳がいいんですよ。日本語になってるその日本語版の文体がいいのよ、とても。これはだから翻訳者のね、なせる技でしょ。もちろん多分雰囲気としてね、言語のやつもそういう感じの文体なんだろうと思いますよ。だけどその日本語版がとても良くて、それが好きですね。で、ブコフスキーもあったんだよね、その中にね、リストの中に。っていう感じの、もう本当に幅広いラインナップで、これを読んで、しかもね、この作品とこの作品とこの作品を読んで、こういうことについて考えてレポートを書け、とか、ってやつで、12冊全部を読んでなんかしろじゃないのよ。そのうちのこの3冊からこういうことを考えろとか、この4冊からこういうことを考えろ、みたいな。で、全部でトータルでその12冊分ぐらい読まなきゃいけないものがあったと。という課題なんね。っていうね。だこれは、はっきり言って、夏季開講の科目なんですけど、開講されてからやってたら絶対間に合わないんだよね。だからもう今から読んでる。課題図書をひたすら読んでます。で、しかもね、その短編集みたいなやつの中の1個だけ読んだらいいってやつもあるわけ。だけど、シラバスをいちいち確認するのはめんどくせえから、どの作品だったか覚えてなくて、短編集も全部読んでます。片っ端から読んでる。これね、いいですね。楽しいですね。多分この課題をやらなかったら読まなかった作品もあるからね。って考えると、やっぱりこういうのはね、やっぱ、ね、読んでも読まなくてもいいよって言われてても、全部読みたいなと思いますね。という感じで相変わらず頑張っておりますね。今日のこの話の比重からいくと、どっちかというとなんか、教えてる側よりも学んでる側の方が力入ってるような感じがね、するかもしれませんが、教える側もだいぶ熱を入れてやっております。これからね、3年生のゼミ配属、またドラマが、去年もその話いろいろしましたけど、ドラマがね、引きこもごもあって、で、学年が違うと割と空気感も違うなというのが感じられてますね。去年の3年生たちと今年の3年生たちは様子が全然違いますね。去年はなんか学年全体が一貫となってというか一丸となって、寝ごりまくっていました。どこ行くのかっていうね、誰がどこに行きたいのかみたいなのをちゃんと寝ごって、で、各自調整して、なるべく希望に沿ったところに行けるように、最初からね、もう、裏取引というか、開けてびっくりじゃなくて、しっかりね、情報戦になってましたね。で、去年の方が情報網がでかかったというか、学年のほとんどが、情報提供に参加していた感じがありましたね。でも今年はね、僕のところに何人か説明を求めてきた人たちがいたんですけど、聞いててもみんなお互いによく分かってないと言ってました。情報がやっぱりね、限られた自分で手の届くところの情報しか入ってこないという感じで言ってたね。だから多分学年全体をまとめてやるぞって手を振るやつがいないんだろうね、きっと。旗振るやつが。去年はね、そういうことをやった子がいて、で、呼びかけにみんな答えて、で、全体で一丸となって情報戦が繰り広げられてね。だから開けてびっくりみたいなことにならなかったんですよね。ほとんどみんな様子が分かった状態で、投票したと。という感じでした。今年はそうじゃなさそう。今いろいろと濁っているところですね。安心なのは一番最上位の人たちだけなんだよね。後の人たちは自分が行きたいとこに行けるかわかんないという、そういう状態ですね。で、その中でなるべく自分の期待に、希望に沿ったところに行けるようにね、 というふうに今みんな動いているという感じですね。これ引きこもごもありますが、これも6月に動きますからね。6月からゼミ配属が確定すると。まあ、こちら側も一生懸命頑張ってやっております。はい、というわけでぼちぼち終わろうかなと思いますね。では僕はですね、明日から出かけておきますけども、皆さんこれを聞いている方々はもしかしたら今日から仕事みたいなタイミングで聞いてるかもしれませんが、ね、僕は連休前から今お届けしております。5月2日にお届けしている、今回の1217回だかな、それぐらいのタワゴトークでございました。ではでは、また次回のタワゴトークでお待ちしております。またね。